ドクモミの好きな所長さん、宮沢賢人。四つの冷たい谷川が、カラコン山の氷河から出て、ゴーゴー白い泡を吐いて、プハラの国に入るのでした。四つの川は、プハラの町で集まって、一つの大きな静かな川になりました。その川は、普段は水も透き通り、縁には雲や木の影も映るのでしたが、一辺洪水になると、幅十丁もある柳の生えた広い河原が、恐ろしく吠える水でいっぱいになってしまったのです。けれども水が引きますと、元のきれいな白い河原が現れました。その河原のところどころには、葦やガマなどの岸に生えた細長い沼のようなものがありました。それは昔の川の流れた跡で、洪水のたびにいくらか形も変わるのでしたが、すっかりなくなるということもありませんでした。その中には魚がたくさんおりました。ことに土壌とナマズがたくさんおりました。けれどもプハラの人たちは、土壌やナマズはみんなバカにして食べませんでしたから、それはいよいよ増えました。ナマズの次に多いのは、やっぱり鯉とフナでした。それからハヤもおりました。ある年などは、そこに恐ろしい大きなチョウザメが海から逃げて入ってきたという評判などもありました。けれども、大人や賢い子供らは、みんな本当にしないで笑っていました。第一、それを言い出したのは、カミソリを二丁しか持っていない、下手な床屋の律儀で、少しも当てにならないのでした。けれども、あんまり小さい子供らは、毎日チョウザメを見ようとして、そこへ出かけて行きました。いくら真面目に眺めていても、そんな大きなチョウザメは、泳ぎも浮かびもしませんでしたから、しまいには、律儀は大変軽蔑されました。さて、この国の第一条の、火薬を使って鳥を取ってはなりません。毒もみをして魚を取ってはなりません。という、その毒もみというのは、何かと言いますと、床屋の律儀はこういうふうに教えます。山椒の皮を春の馬の日の闇夜に剥いて、土用を二回かけて乾かし、薄でよくつく。その目方一貫目を天気のいい日に、もみじの木を焼いてこしらえた、木灰700文目と混ぜる。それを袋に入れて、水の中へ手でもみ出すことです。そうすると、魚はみんな毒を飲んで、口をあぶあぶやりながら、白い腹を上にして浮かび上がるのです。そんな風にして、水の中で死ぬことは、この国の言葉では、エップカップと言いました。これは随分いい言葉です。とにかく、この毒もみをする者を抑えるということは、警察の一番大事な仕事でした。ある夏、この町の警察へ、新しい所長さんが来ました。この人は、どこかカワウソに似ていました。赤ひげがピンと跳ねて、歯はみんな銀の入れ歯でした。所長さんは立派な金モールのついた長い赤いマントを着て、毎日丁寧に町を見回りました。ロバが頭を下げてると、荷物があんまり重すぎないかとロバ追いに尋ねましたし、家の中で赤ん坊があんまり泣いていると、放送のまじないを早くしないといけないと、お母さんに教えました。ところがその頃どうも、規則の第一条を用いないものができてきました。あの河原のあちこちの大きな水たまりから、 一向魚が釣れなくなって、時々は死んで腐ったものも浮いていました。